はい、皆さんおはようございます今日も朝一番ですね入ってこられたら方がですね暑ーって入ってこられまして、11月もう3日になりますけども、普段でしたら今まで、まあ、昭和時代からずっと感じるのは11月はもう非常に寒い時だと思うんですけども、紅葉も進んでね、もう年末に向かっていくというそういう時だと思うんですけども、まだ何の服着ようかな、 T シャツでもいいかなとか、半袖はちょっと寒々しいけども本当は半袖着たいなって、そんな感じの気候で、なんか不思議な気候になってきてますけども、それでデイサービスのおばあちゃんがですね、一時寒くなったのでそのまま寒くなるんだろうなというふうには感じるわけなんですけども、また暑い日が来ましてですね、そのおばあちゃんが言われたのは、寒いのもやっと終わったな、これからどんどんぬくなんねやろな、ってやちゃうで、今秋やで、って秋かいな、ってほな正月来るんか、みたいな感じでね、ほなまた年取るやんっていう感じですね、非常に愉快なお話があったわけなんですけども、そんなまあね、思うぐらいの、不思議な気候ですけども、まあ、風邪気味の方もいらっしゃるんですね。ですから、まあ、ぬくいうちにまた体調を整えてですね、寒くなる前に、冬が来る前に体調を整えましょうと思います。でですね、今日のテーマはですね、告白の法則っていうテーマで、先週も触れましたんですけども、言葉には力があると。そして、メッセージもですね、語るわけなんですけども、この今日曜日と水曜日各週ですね、担当させてもらってます。そしてメッセンジャーはロブとロイド、私とでかっちゃん、で時々直樹というメッセージメッセンジャーがいるんですけども、いつも思うのがですね、別に打ち合わせとかですね、ミーティングしてないんですけども、何かリンクしていっているなと。でテーマも全然違うんですけど、流れているものは同じテーマだなということを、そのことをですね、感じるときに非常に不思議なことだなと思うんですけども、まあ、同じ聖書から語るわけですから、まあ、同じになって当然かもわかりませんけども、でも、いろんな箇所があるわけですね。御言葉もいろんな御言葉があるんですけども、そこに通じていくっていうのは不思議だなと思うんですね。で、例えば、先週はですね、ヨハネ、第一ヨハネの一章九節の御言葉から学びました。言い表すこと、表明すること、告白することの大切さということですね。言い表すことによって、私たちの罪は許されますと。ありますよと。神様は言わなくても分かっているんじゃない？でも、言い表しなさいということで罪が許されます。で、この御言葉がですね、豪からのロムの御言葉メッセージの中にもこの一章の九節使われましたですね、病の癒しについてのメッセージだったんですけども、一つの要因として罪が許されることに病も癒されますと、告白しましょうという、その時ですね、朝のメッセージとひょっとしたらロブ聞いたんか、そんなことないなとかね。流れてるものは一緒だったんですね。いや、多分同じ釜の飯を食ってるからっていう考え方もあるかもわかりませんけども、でも、何かこう必要なこと、必要なものを語りなさいという聖霊の導きがあったんじゃないかなと。で、テーマ決めるときにもですね、なんかこう、自分の好みとかそういうもので決めてるわけじゃなくてですね、誰それに向かってじゃあっていう気持ちもないんですよね、ですから時としてはですね、このテーマで本当にいいんでしょうかっていうような時もあるんですね、語る前に。でも語った後にですね、いつも来てない人が来ていて、その人の必要があったんだなということも感じる時があるってロブも言いますけども、あ、なるほどということがよくあります。そして、まあ、ついでに言いますとですね、自分ができているから語っているんじゃないんですよということも言っておきたいなと思うんですね。そんな今でも分かってるって思うかは分かりませんけども 語りなさいっていうタイミングかなと思うわけで語っているんですね。まあそういうことで、まあそんなことがあった。で、テーマがこう、ね、リンクして語られているということを見るときに私も励まされますということを告白しておきたいなと思いました。で、まあ復習になりますけども、その、この言葉ですね、言葉には力があるということで、心にあるものを口に出して告白しましょうと。で、告白するということは、この舌を使うわけですね。で、舌の使い方、舌を使うのに良い使い方をする、そのことによって、私たちの人生がこうコントロールされていきますという、車で言えばハンドルのようなものなんですということを学びました。愛している人がいて告白しなければ何も進まないと。で、心にあることを表現する。そのことによって、目に見えてないこと、まだ実現していないことを実現する、さすための大切な一歩なんですと。で、ま、愛を告白する。中学、高校の時代にですね、A 君が B 子さんに、告ったとか言いますね。関西では告ったって言いますけども、告る。当時は大事件だったわけですね。心に秘めたことを告白すると。告ったとか告られたとか、そんな経験のある方、ほとんど全員ですね。そういうね、一大決心して表現することですね。で、イエス・キリストを個人的に私の救い主として信じ受け入れますと表明すること。これを、教会用語で信仰告白とかで言いますけども、心で信じて、終わりじゃなくて、口で告白する、表明するということは大事なんですと。合わせて言うと、洗礼も、私はイエス様に一生従って、一緒に歩んでいきますという表明をすること、結婚式みたいなものですね、公に表明することですと。で、今まで時々ですね、牧師のこと、会話の中に、この、例えば、彼はサラリーマンを辞めて、パン屋になることを告白してくれましたとかですね。だからそういう時に、普通に言ってくれたでええんちゃうのかなと思ったんですよ。なんかこう、大層やなとかもね。何々をしたことを言ってくれました。何回したら告白してくれました。告白っていうのは何かこう、罪を告白するとかですね。愛を告白するとか。そういう種類のものと思っていましたので。まあその告白の使い方というのは、なんか違和感を感じていたんですけども、まあ今日学ぶことによって、ちょっとその違和感がなくなっていくかなというふうに思っています。で、2番目に、では口の告白と心の信仰ということで、ローマの10章の8節から12節。ローマ10章8節から12節読みます。では、どう言っていますか？御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと。口で告白して救われるのですと、パウロは言いました。で、信仰によって義と認められる。ここでパウロが述べ伝えているその福音を、心で信じました。そして次に口で告白するのが大切ですとパウロは言いました。で、ここで大事なのは、イエスは主であるということを告白しましょうと。イエスは主であるということはどういうことなのかと。自分の人生、自分の生活、日々の生活の主として心に迎えますということですね。イエス様を信じます。以上ではなくてですね、自分の心の王座を明け渡しますという、そういう思い、そういう意味でのイエスは主ですということを告白するということは大事なんですと。で、この時代ですね、パウロがローマのクリスチャンたちに手紙を送った時代というのは、その告白することは命がけの時代だったわけですね。 自分の信仰、イエス・キリストを信じますという表明することによって迫害があった。でもそれを分かっていても、私は信じます、イエス・キリストに従いますということを口で表明していたわけですね。それだけの覚悟というか、そういうものもありましたと。で、今現在も国によってはですね、そのことを告白、表明することが本当に命がけであるという国もありますので、そういうクリスチャンのためにも祈っていく必要があると思います。で、日本でもですね、江戸時代そういう迫害の時があったわけですね。 17% クリスチャンの人口があったと言われた時に、国も非常に危機感を持ってしまって、最初はいいものというふうに認めていたけども、だんだんとこれは国に脅威を与えるものというふうに考え出してですね、そして迫害をしだしたと。その時に日本のクリスチャンたちはどうしたかと、告白して、本当にその迫害を甘じで受けたクリスチャンもいましたけども、隠れた人もいましたと。隠れキリシタンと言われると。で、隠れるということには力がないというふうに水曜日のロブのメッセージの中でもあったわけなんですけども、隠れることによってどうなったか、非常に混乱というかですね、まずその、ね、自分の信仰を試されたときにですね、ある意味、まあ、日本語で言った当時の言葉で転ぶというんですかね、自分クリスチャンじゃありませんっていうような否定をしてしまって、一旦その場を離れて、で戻ってからですね、イエス・キリストを3回裏切ったペテロのような心境になってですね、お互いに鞭で叩き合って後悔するという、そういうことをしていたと。それによって許されるような気持ちになったというような、そういう人間的な知恵というか解釈に走ってしまったとか。で、自分の信仰を保つためですけども、マリアの像を観音像のようにしてしまって、それに頼ったとかですね。地蔵に十字架を書いて頼ってしまったとか。だんだんと自分の信仰、キリストを信じる信仰と、もうだんだんと人をごまかすような仏教との区別がつかなくなってしまったと。最終的には本人もわからなくなってしまったような、そんな状況になってしまったというのは日本の、クリスチャンという一面もあったわけですね。ですので、そのようななんかこうミックスされてしまったような中途半端なことになってしまったという歴史もあります。ですから隠れる、隠すということは、良いものが生まれないということですね。そして自分では救いを得ることはできないですね。行動でお互いに鞭で叩き合ってもそれは何の意味もないと。でも罪深い自分は何か罰を受けるべきだという、そういう考え方に入っていくという考え方は、私たちの中にもないだろうかなということですね。で、ローマの8章1節2節ですね。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと。一度イエスキリストを主と信じて、イエス様の十字架の血によって私たちはもう清められて罪許されました、そのことを信じますと告白した、その時からですね、私たちの罪は許された、そして私たちの未来も含めた全ての罪が洗い清められたのですという、それだけイエス様の救いという許しというのは完全なんですよと。時々サタンはこう私たちに働きかけるんですね。あなたは罪人ですと、まだそんなことやってしまった、罪人ですというふうに思わせてですね、へこませようとするんですね。でも誰に何と言われようと、たとえ自分の心が責められたとしても、自分でですね、責めて罪が許されていないと思っているかもわからない、しまっているかもわからない、でも口で宣言しましょう、私は罪が許されました、イエス・キリストの血潮によってと宣言する必要があるわけですね。で、3番目に、私たちは神の相続人なんです。ローマの8章14節。 神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の御霊に導かれる人、それは誰でも神の子供ですとあります。メッセージ最初にですね、聖霊に従うときにっていうふうに、語ったんですけども、聖霊のその導きに従うときに、私たちは神様の子供なんですっていうふうにパウロ言いました。で、聖霊に従うっていうのはどういうことなんだろうかということですね。で、逆に聖霊に従わない、導きに従わないとどうなるかというと、まず自分の思い込みというかですね、自分の判断とかね、そのことによって歩むと、まっすぐ歩んでいるつもりでも結局遠回りになってしまったっていう経験はないでしょうかと。自分はあの時はいいと思ったんだけども、なんかちょっとこう違うという、そういうなんか声が聞こえたような気がして、それをなんか否定して、いやこの道やって歩んだら結局違うかったっていう、その時にふとこうね、聞こえた言葉を無視してなかったかなっていう、そういうことを感じることはないでしょうか。その時に聖霊の声というのは細い声、ある意味小さな声なんですね。ドカーンというような、そんな場合もあるかもわかりませんけど、大抵の場合は非常に細い言葉ですから、もしですね、今どうしたらいいんだろうかというね、考えるときにですね、右かな、左かな、止まるべきかなっていうときにですね、まず神様の前に静まってみる必要があるんですと。そして聖霊の導きをくださいと祈る必要がありますね。で、御言葉に聞いてみましょうとか、で、導きに従いたいんですという、それのような態度を、そのときに、その決断をしたときに、右か左か神様に委ねます。で、その時に右でも左でも選んだと知った時に、神様、あ、右選んだね、そしたら応援するよと。左の選びました、神様これでいいですか、確認しながら行った時にも、ひょっとしたら違うかもしれないけども、神様に尋ね求めて決断しました、じゃあ私が応援しようと。で、聖霊に従う時にですね、あのヨットのような神様の風を受けながらもう押してくださるわけですね。神様のビジョンに向かってまっすぐ進むことができるのですという、神様の風を受けて走りましょう。逆らってしまうと、もういくら漕いでも前に進めないという、その時にはもう一旦ストップしましょう。で、もう一度尋ねる必要があるということですね。そして、続いて15節ですね。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのですと。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。聖霊をいただいて私たちは子とされた、その御霊を受けた、その御霊というのは人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊じゃないんです。神様に従うというのは無理やりとかですね、そういうものじゃなくてですね、しんどいけど、嫌やけどっていう、そういうのは自分を鞭打ってという、そういう種類のものじゃない。それは奴隷の霊ですよと。なんとなくこう窮屈に感じてもしいるのであれば、もう一度解放してもらう必要があると思いますね。で、窮屈な、しんどい、そういった霊じゃないんですよ。それは天のお父さんということができる、そのような例なんですと。16節読みますね。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいますと。もし子供であるなら相続人でもありますと。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと。そのように約束されています。神様の子供とされて、子供は神様の相続人とされていくという、そういう恵みにも預からせてください。神様との関係が正しくされて、それだけではなくて、神様の持たれているものを全てあげようという、そのような子供 にされましたと。奴隷の子供ではなくて、神様はご自身の子供とされたと。そういう特権をいただいたということなんですね。で、これが告白していったその時の恵みの結果というもので、そしてイエス様もですね、告白することについて言われています。マルコの11章の23節。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。動いて山に、海に入れ。山に動いて海に入れ。山は山にある。山に向かってですね、海に入れ、とんでもないような、そのようなことですけども、そのようなことでも、自分の言った通りになると、もう疑わずになると、なるんですよってイエス様は言われたんですね。大げさに言ってるわけじゃなくて、そのような真理というか、法則があるんだよと、イエス様が教えてくれたんですね。心の中にあることを、それが積極的なことであっても、消極的なことであっても、心の中にあることをくじにすると、そのようになりますっていう、言葉に力があるっていうゆえんですね。イエス様が言われました。ですから、口になるね、心にあることがくじに出るんですけども、心にもし持つものが消極的なものであったら、それをまず神様に否定してもらいましょうと。どうしても口から出がちですね。まずね、一日のうちに、振動とかね、なんでやねんとかね。でもそれを言葉を完全に変えてもらって、感謝。こうなってしまったのも何かの導き、こうなったからこうなった。すべてのことが働いて益となる。そのようにしてくださったんですよ。神様、感謝しますってね。一つのことだけ見てしまうと、もう最悪やっていうふうに思うかもわかりません。最悪かける最悪は最高になるかもわからないと。で、感謝する。感謝は祝福の鍵ですよということですね。ですから、良いことを口に出しましょうと。思っていること、思っていないこと、思っていないこともこうなってほしいと思うこと、私はなかなか信じれないけども、確信しますと。で、もう口で言うたもん勝ちみたいなところですね。もう神様は、そこまで言うんやったらって、そうしようと言ってくれるはずです。まとめです。一番、告白することは、目に見えないことを実現するため、実現じゃない、実現するための大切な一歩です。もう一度、告白することは、目に見えないことを実現するための大切な一歩です。はい、二番目。自分の心の王座を明け渡し、イエスは主と告白することは重要です。イエス様は主と言いながら自分が心の王座に座っていては、イエス様はできない。私はあなたに協力しますという立場を取りましょうということですね。3番目に、信仰による義を得るということは、心の信仰と口の告白が一致することです。心にあることは口に出ますけども、時として心にないことを口に出てしまう。気をつけましょう。4番目に、罪を許されていることを信じ、口で宣言しましょう。私たち弱いですから罪を犯すことはあります。でも、それを一回犯したからも、すべての私たちの永遠の命も祝福も、相続すべき財産も、ゼロで、そのような言葉、思い、否定してください。誰に何と言われようが、自分の心が責めようが、私たちはイエス・キリストの父よによって、救われました。永遠の命をいただきました。ありがとうと言いましょう。5番目に、聖霊に従うことにより、神様のビジョンに向かってまっすぐに進むことができるのです。ヨットが風に乗るように、押されるように、神様の風に吹かれて、前に前進しましょう。6番目に、自分の口で告白することが現実となるのです。 山をも動かす主を信頼して積極的な言葉を出しましょうと。常に積極的、否定的な思いがあっても口その時は閉ざして、違う、積極的に変えていただいてから口に出しましょうと。そのことによって神様の約束をゲットすることができます。ではお祈りします。天の父なる神様、あなたは本当に私たちに神の子供としてくださる約束を与えてくださったことを感謝します。いつもそのことを宣言して、私は神の子、あなたは天の父、私たちに良いものをいつも与えてくださるということを感謝します。たとえ訓練として、しんどい時もあるかもわかりませんけども、それも私の益としてくださることを受け入れて感謝することができますように、そして心の王座にあなたをお渡しすることができるように導きくださいますようにお願いします。今週の歩みもすべてあなたに委ねます。期待してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。